お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから黙示録の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は黙示録12章18節13章1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
黙示録13章の学びに入りますが、英語の聖書では12章18節が13章1節と一つになっています。黙示録12章の18節から13章の1節まで。そして彼は海辺の砂の上に立った。また私は見た。海から一匹の獣が登ってきた。これには10本の角と7つの頭とがあった。その角には10の冠があり、その頭には神を汚す名があった。ここには、そして彼は海辺の砂の上に立ったと書かれていますが、彼とは誰のことでしょうか。これは前の章で最後に私たちが話していたもののことです。それはもちろんサタンのことです。またここには、また私は見た、海から一匹の獣が登ってきたと書かれています。誰がこの獣を海から連れ出したのでしょうか。サタンがこの獣を海から連れ出したのです。聖書の中では、海は世界の国々の姿を表しています。そして海のように世界はいつも落ち着いてはいません。また、これには十本の角と七つの頭とがあった。その角には十の冠があり、その頭には神を汚す名があったと書かれています。竜であり、またサタンは海辺の砂の上に立ち、海からこの野生の獣を連れ出して、これを支配するのです。この獣はサタンの傑作であり、この人物だけがもう一度ローマを復興させることができるのです。神様は明らかにしばらくの間この地上から手を引かれ、地上をサタンにお渡しになります。黙示録の理解のためには、ダニエルの預言の理解がとても必要です。この野生の獣は、ダニエル書7章の得体の知れない第4の獣によく似ています。そこでは、その獣は小さな角と、その角の滅びに至るまで、ローマ帝国の預言的な歴史を表しています。その第四の獣はほんのしばらくの間冬眠するかのように見え、その後、彼の七つの頭の一つから十本の角が出てきます。その間から小さな角が出てくるのです。小さな角は、角の中の三本を打ち倒し、他の七本を従います。ヨハネが黙示録を書いているときには、ダニエルの預言の大部分はすでに成就していました。最初の三つの獣である獅子であるバビロン、熊であるメドペルシャ、ヒョウであるグレコマケドニアはすでにすべて成就しました。ダニエルが示したときには預言でしたが、ヨハネの時代までにはその預言は成就していました。そこでヨハネは第四の獣と小さな角に集中しています。 なぜなら第四の獣であるローマ帝国がすでに現れていたからです。ヨハネはローマ帝国の時代にローマ皇帝ドミティアヌスによってパトモス島に流され、そこで生活していました。すでに帝国の中には弱さと腐敗の印が見えてきており、ダニエルの時代にはまだ将来であったことをヨハネは実際に傍観していました。そこで黙示録の中では、ダニエル書7章の小さな角の支配に協調点が置かれ、そして小さな角は私たちの目の前に野生の獣として示されています。なぜならこの獣はこの時、ヨハネの預言の中の復興されたローマ帝国を支配し、コントロールしているからです。ダニエル書7章の小さな角と、黙示録13章の野生の獣は同じものです。ダニエル書7章の理解が、黙示録のこの箇所を理解する基礎になっていることがわかると思います。また野生の獣とは罪の人であり、反キリスト、つまり最終的な世界の独裁者です。十三章の最後の節がこのことを再確認しています。黙示録十三章の十八節にはこのように書かれています。ここに知恵がある。知恵ある者はその獣の数字を数えなさい。その数字は人間を指しているからである。その数字は666である。つまり私たちはここで終わりの時の世界の独裁者である人物を取り扱っているのです。私たちの時代にヨーロッパ経済共同体が設立されましたが、実はこれまで歴史を通じてヨーロッパをもう一度一つにしようとしてきた人たちが大勢いました。シャルル・マーニュはそれを企てて失敗しました。ローマ・カトリック教会が神聖ローマ帝国を建てようと試みたと思いますが、それも成功しませんでした。またフランツ・ヨーゼフ2世はヨーロッパを一つにしようとした神聖ローマ帝国の最後の皇帝ですが、失敗しました。その後、ナポレオンもカイザー・ウィルヘルムもヒットラーも、そしてムッソリーニもみんなローマ帝国の復興を試みました。でも神様は大患難時代の時までは、その予言されている人物が現れるようにはされません。ヨーロッパ経済共同体はとても興味深い存在です。それは私たちが予言の成就を見ているからではなく、予言が成就される可能性のある舞台が整えられつつあるのを見ているからです。何世紀にもわたって多くの人たちがヨーロッパを一つにするのは不可能だと言ってきました。神様が用意されるまでは確かにそのことは不可能なのです。でも用意が整ったとき、サタンがその人物を供給するのです。十個の冠をつけた十本の角は大患難時代のローマ帝国が十の部分に分かれていることを語っています。十本の角は十に分かれた部分を支配する十人の王たちです。この解釈は黙示録十七章の十二節で次のように確認されています。黙示録十七章の十二節。あなたが見た十本の角は十人の王たちで、彼らはまだ国を受けてはいませんが、獣と共にひとときだけ王の権威を受けます。小さな角は最初、三本の角を打ち倒すことで力を持ち、後には他の七人の王たちを支配して世界の独裁者になります。七つの頭は、そんなに簡単に見分けることはできません。彼らは黙示録17章の9節から10節で7人の王たちと解釈されています。 黙示録17章の9節から10節。ここに知恵の心があります。七つの頭とはこの女が座っている七つの山で七人の王たちのことです。五人はすでに倒れたが、一人は今おり、他の一人はまだ来ていません。しかし彼が来ればしばらくの間とどまるはずです。彼らは十本の角と同時代に統治することはなく、順番に現れてきます。一部の人たちはこの王たちをこの当時統治していたドミティアヌスのように特定のローマ皇帝と解釈してきました。他の人たちはこの七つの頭をローマ帝国が通ってきた政府の形態であると解釈します。彼らには王があり、評議会があり、独裁者があり、銃の官僚があり、軍隊の最高司令官があり、皇帝がありました。第三の見解は、七つの頭は神様を冒涜した古代の七つの大国を表している可能性があるという見解です。ローマ、ギリシャ、メドペルシャ、カルディア、エジプト、そしてアッシリアです。そしてこれから来るはずの獣の王国が7番目になります。もう一つの有望な見解は、7つの頭は飛び抜けた知恵を表している竜の7つの頭に呼応するというものです。サタンが最後の独裁者である罪の人に勢力を与えます。私は以上のどの意見についても独断的になることはできませんし、また独断的になることが重大であるとも感じませんと、マギー博士は述べています。七つの頭全部に冒涜の罪があります。コベットによれば、冒涜は次のような二つの仕方で現れます。一つは自分を神様と同等にする、つまり神様の場所を奪うということ。二つ目は中傷し神様の皆を軽々しく使うということです。ローマの皇帝たちは最初の形の冒涜で有罪でした。彼らは自分たちを神様と同等にしました。その結果、ローマ帝国では皇帝礼拝が行われていました。またパリサイ人たちは聖霊を冒涜することで2番目の方に有罪でした。ここではこの獣は両方の罪において有罪です。黙示録13章の2節。私の見たその獣はヒョウに似ており、足は熊の足のようで、口は獅子の口のようであった。竜はこの獣に自分の力と位と大きな権威とを与えた。ヨハネはこの獣がいくつかの獣の特徴を兼ね備えている存在であることを書き留めています。私たちは今、反キリストに関するとても確実な情報を明確に述べることができます。ヨハネはダニエル書7章の幻の中で、ダニエルが見た王国を代表する他の獣たちの特徴を合わせて紹介しています。まずここには、私の見たその獣は豹に似ておりと書かれています。この獣の外見は豹のようでした。ダニエル書7章の6節にはこのように書かれています。この後見ていると、また突然、豹のような他の獣が現れた。その背には4つの鳥の翼があり、その獣には4つの頭があった。そしてそれに主権が与えられた。これはグレコ・マケドニア帝国です。ギリシャはその聡明さと芸術と科学の発達によって有名でした。哲学、建築、そして素晴らしい文学によっても知られていました。ギリシャ語自体、素晴らしい言葉です。獣の帝国はギリシャの栄光である全ての表面的な文化を備えています。 またここには足は熊の足のようでと書かれていますが、これはダニエルの第二の獣を思い起こさせます。ダニエル書7章の5節にはこのように書かれています。また突然熊に似た他の第二の獣が現れた。その獣は横ざまに寝ていて、その口のさばきの間には三本の肋骨があった。するとそれに起き上がって多くの肉を食らえとの声がかかった。メドペルシャはその異教的な華麗さによって有名でした。獣の帝国はメドペルシャが持っていたすべての異教の華麗さと富を持つようになります。またここには口は獅子の口のようであったと書かれていますが、これはダニエルの第二の獣を思い起こさせます。ダニエル書7章の4節、第一のものは獅子のようで、わしの翼をつけていた。見ているとその翼は抜き取られ、力を起こされ、人間のように二本の足で立たされて、人間の心が与えられた。これはバビロンの独裁政治でした。ネブカデネザルが自分の賢者たちの死刑を命じ、その後三人のヘブル人の若者たちを燃える炉に投げ込むように命じたとき、王の権威を疑う者は一人もいませんでした。彼は金の頭であり独裁者だったのです。罪の人はダニエルが見た像の部分的に粘土で、部分的に鉄でできた足の指の一つではありますが、彼は独裁政治とネブカデネザルの横柄な権威をもって支配します。この世の最後の独裁者はサタンの支配の下で、その力と権威が頂点に達します。彼をよみがえらせ、彼が行う卑怯で卑劣な悪事のために力と勢力を与えるサタンのうちに、彼の力の源があります。彼は聖書の中に現れるサタンの生まれ変わりに一番近いものです。ルカはサタンがイスカリオテのユダのうちに入ったと述べています。では罪の人はサタンの化身なのでしょうか。私はそうだと思います。確かにサタンが彼の中に入ったのです。黙示録13章の3節、その頭のうちの一つは打ち殺されたかと思われたが、その致命的な傷も治ってしまった。そこで全地は驚いて、その獣に従い。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。黙示録17章の8節とともに、この説によって多くの人たちがサタンが実際に獣を死からよみがえらせたという見解を持つようになりました。黙示録17章の8節にはこのように書かれています。あなたの見た獣は昔いたが今はいません。しかしやがて底知れぬところから登ってきます。そして彼はついには滅びます。地上に住む者たちで、世の初めから命の書に名を書き記されていない者は、その獣が昔はいたが今はおらず、やがて現れるのを見て驚きます。この二つの聖書の箇所から、獣は実際にサタンによって死からよみがえらされたという立場を取っている人たちが大勢います。しかしそんなことはありえません。なぜなら、サタンには死者をよみがえらせる力はないからです。その力は全くサタンには与えられてはいません。死者をよみがえらせることがおできになるのは、主イエス・キリストただお一人です。ヨハネの福音書には次のような主の言葉が記録されています。ヨハネ5章の21節、父が死人を生かし、命をお与えになるように、 子もまた与えたいと思う者に命を与えます。同じくヨハネ5章の25節、誠に誠にあなた方に告げます、死人が神の子の声を聞く時が来ます。今がその時です。そして聞く者は生きるのです。同じくヨハネ5章の28節から29節、このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者が皆この声を聞いて出てくる時が来ます。善を行った者はよみがえって命を受け、悪を行った者はよみがえって裁きを受けるのです。ですから主イエスだけが死者をよみがえらせることがおできになります。サタンにはできません。ですから私はこの回復は偽物であり、偽のよみがえりであると理解しています。サタンが獣を死からよみがえらせたという見解を持つ人たちは、獣はただ人間のことだけであると解釈しました。ほとんどの部分で初代教会はこの見解を取り入れていました。しかし実際にこの獣が誰であるかに関しては一致はしませんでした。一部の人たちはイスカリオテのユダであると考え、他の人たちはネロであると考えました。あのアウグスティヌスでさえもネロが反キリストとして死からよみがえるのではないかという見解を記しています。またこのような見解を持っている人たちもいます。ここに書かれている獣はローマ帝国を指し、ローマ帝国がそのもとに分類される帝国体制の政府が驚くような仕方で回復されるのではないかというのです。私もそうなるとは信じてはいますが、それはよみがえりではありません。なぜならローマ帝国は決して死んではいないからです。確かにローマ帝国は崩壊しました。でも反キリストはそれを元に戻します。それが奇跡的な出来事になります。ただしローマ帝国は本当に死んだのではありません。今日もヨーロッパの国々の中に生き続けているのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は海から登ってきた獣というテーマで、黙示録12章18節と13章1節から3節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。